菅下清博と長久田健太のウォールストリート式1億円の作り方。この番組は世界のお金を動かす金融街ウォールストリートで世界トップクラスの実績を残した菅下清博と累計1100万部の本を売り上げ多くのベストセラーを作ってきた長久田健太がお金にまつわる話から稼ぎ方、勉強法、人脈の広げ方、金融リテラシーの身につけ方などすぐに役立つ知識をお伝えしていきます。それでは今回の番組をお楽しみください。
本日も菅下先生にお話を伺っていきたいと思います。菅下先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマなんですけども、はい、オリンピック後2021年以降ですね、はい、日本経済がどうなっていくのか、はい、みたいなところを、菅下先生がお考えになっている部分を教えていただければなと思います。
は
い、
日頃ですね、私は株式投資を主な仕事の一つにしてましてですね、ご案内のように菅下ボイス、はい、菅下クラブっていう、はい、投資を勉強する会もやっております。はい、菅下ボイスはですね、音声を通じてどうすればその投資で成果を上げられるかという、はい、一つのコーチングのような、はい、授業をやってるわけなんですが、はい、その中で一番大事なのは今のご質問のですね、将来の経済の、はい、行方、はい、あるいは株価の見通し、こういったことが一番重要になってくるわけですね。つまり、株式投資に限りませんが、FX 為替にしろ、はい、あるいは金や石油の商品相場の見通し にしろですね、はい、一番大事なのは今後の、世の中の動き、はいはい、どう見るかと、この一点に尽きるわけです。はい、簡単に言うと未来予測ができるかどうかということでですね、はい、世界三大投資家と言われる人々、はい、ジム・ロジャーズとか、はい、ウォーレン・バフェットとか、はい、こういった人たちも未来予測の名人ということになるわけなんですね。はい、だからその辺からいきますと、今のご質問はですね、今後の株式投資をあるいは投資に興味持っている人だけでなくですね、はい、世の中でいろんな仕事をしている人にとっても大変、大事なポイントだと思うんですね。はい、私自身は投資という観点からですね、はい、2021年頃のあるいは世界と日本をどう見ているかと言いますとですね、はいはい、一番のポイントは今後もですね、アメリカ主導の世界経済が続くというふうに思っています。はい、これは2016年の11月にトランプ大統領がですね、はい、登場してから完全に世の中の動きが変わってきて、はい、これは皆さんもお分かりだと思うんですけどね、はい、これはもう外交、経済、政治、すべての面にわたってですね、トランプ時代が今やってきて、はい、この影響がどういうふうにこれから出てくるかと、はい、もうすでに大きな変化が、世界中で出てきているわけです。はい、特に日本に関わる点ではどういう点が大きいかと言いますとですね、トランプの今の政策っていうのはですね、もうインフレ政策です。はい、つまり大幅な減税、はい、それから積極的な財政出動、はい、規制緩和と、この3つをやればですね、大体どの国の景気も良くなる。はい、減税して財政出動して、はい、規制緩和するんだから、はい、これはアメリカの景気はこれからどんどん良くなります。はい、2020年11月の大統領選挙に向かってですね、はいはい、アメリカは歴史的な好況がやってくる可能性がある。はいはい、こういうふうに見てる。はい、アメリカの景気が良くなるんだから日本の景気も良くなる。はい、しかも今の安倍首相はですね、日米同盟を重要視してですね、はい、すでにメディア等でも報道されていますけれども、今後ますますですね、日本の企業が対米投資を強化するという方向ですから、はい、この対米投資を通じて、日本の輸出なり、はい、アメリカに対する投資なりでですね、日本の企業、日本人が大いに潤うという面も出てくるんじゃないかなと思われます。うん、はい、もちろんその反面ですね、 アメリカは今トランプ政策でアメリカファーストという政策を実行しようとしてますから、自国の貿易赤字を減らすためにですね、日本の自動車などの輸出に対する規制ですね、あるいは交換税、こういったものをかけてくると、そういうリスクもあるんですけど、しかしもっと大きなこの枠組みで考えるとですね、世界の経済のエンジンともいえるアメリカの景気がですね、今後私はますます良くなると、つまりインフレ経済が進む、金利も次第に上がっていくと、こういう状況になるんじゃないかと、で、最終的にはですね、最初のピークが来年の2020年の大統領選挙にやってくるんじゃないか、つまり2016年の11月から始まったトランプ相場のですね、最初のピークが来年の大統領選挙前後にやってくるんじゃないか、多分その前にですね、例えばアメリカの株価の天井を打つとかですね、当面のですね、高値をつけるとか、こういう展開を予想しています、では21年以降はどうなるか、日本では20年はオリンピックということでですね、多分この2020年というのはアメリカの大統領選挙で盛り上がる、日本はオリンピックで盛り上がる、おそらく景気がいいんじゃないか、株価も上がる可能性、インフレになる、日本経済もようやくですね、このデフレから少し頭を今は出すと、水面、デフレという水面から顔を出すという局面がやってくるんじゃないかなと、こういうふうに、思われます、そしてその2021年、終わった後はどうかというとですね、オリンピックが終わったら景気が悪くなるというのが今までの過去の事例なんですね、中国はそうです、中国がオリンピックが終わった、それから万博が終わったと、景気が悪くなるので、日本も多少の景気ダウンがあり得ると思うんですけれども、しかしもし2020年の11月にトランプ大統領が再び大統領に選ばれるとですね、このトランプブームが続くことになりますよね、その後4年、特にこの再選された場合の再選後の2年、前半2年ですね、これはトランプ大統領のですね、やりたいことをいろいろやる時代になるので、私はおそらくですね、このトランプブームみたいなものが2020年再選されれば21年、22年ぐらいまで続くんじゃないかというふうに見ておりますので、このトランプブームが終わった後に不況が、ということは再選された場合の後半の2年はですね、レムダック、指導力が落ちてくる可能性もある、あるいは今までトランプがやってたいろんなですね、政策の副作用が、最後の1年とか2年に出てくる可能性があるので、21年はどうなるかということになると、まだトランプ部分は続いてるんじゃない、今のこのトランプさんの政策によってアメリカの株が今後もさらに上がると私は思っていますが、最終的にはですね、アメリカ発のですね、日本版でいうと IT バブルですね、今回はシリコンバレー発の、ガーファバブル、みたいなもののピークがですね、この2020年、21年、もしかしたら22年ぐらいまで続くかもしれませんが、やってくる、で最後はこのアメリカ経済はかつて日本が1990年代に経験したようなですね、アメリカ発のバブル景気でですね、ピークを迎えるんじゃないかと、その時もしですね、かつての日本のように、中央銀行が急速な金融引き締めをしたりするとですね、アメリカも大不況になったり、するかもしれませんが、アメリカの中央銀行は日銀よりは賢いんじゃないかと、相当のバブルになってもですね、金融引き締めを徐々にやるというようなことが予想されますので、このオリンピックの後もですね、意外と景気は悪くならないんじゃないかと、そしてアメリカを中心としたこの新しい情報通信革命の時代の花が開くと、よく言えば、一方であまりにアメリカの株が上がりすぎたりするとですね、最終的にはアメリカ版のバブルのピークがやってくると、こういうふうに予想しております。
トランプ大統領、僕はアメリカに住んでるっていうのがあるんですけども、最初さ当選された時はね、結構こう不評も多かったんですけど、なんか今はなんか次も浮かんじゃねみたいな感じで、雰囲気になってきてるんで、
そうですね、
意外とわからないというか、
はい、2016年の11月にトランプさんが大統領になるという報道が流れた当日の日本の株は大幅下落、
そうですね、
日経平均がだらばで1000円安になったんですね。まあ、いかに市場が間違った判断を、ね、はい、するかということなので、まあ、あんまりですね、一般のメディアとか、
そうですね、
うん、市場の一般的な情報に頼って判断すると間違うと思いますね。
はい、ということでですね、今日は、2021年以降の、日本経済、世界経済について、菅下先生にお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組は毎週お送りしております。次回も楽しみにお待ちください。